ラブ&レッド、後半はラブサイドです。今夜もお越しいただきましたのは、いよいよシリーズ最終日です。関西クィア映画祭の代表日比野さん、そして実行委員長の錦さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ11月突入しました。改めて関西クィア映画祭お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
盛り上がったと思います。さあ今週は全体的なお話をお伺いしようかなと思いますが、まずは日比野さん、九州での感染増加も伝えられている HIV、エイズに対する意識だったりとか、まあ、日比野さん自身が思うことって何かありますでしょうか。
感染増加があるのは事実で、うん、特にその男性同性間の感染が増えているという、うん、報告を私も聞いたことがあります。で実際、まあ、セックスの話をですね、やっぱり普通にできないと非常にそのリスクの高いセックスをしてしまいがちだと、
うん、
でまあ、だからこそ逆にタブーにするのではなくて、昼間の場所でもセックスの話をこう普通にできる、うんうん、なんか構えてしまったりするんじゃなくて、話が普通にできるようになるっていうのが、HIV エイズについて考えるときはとても大事じゃないかなというふうに思うんですね、
うん、
でまあ、性感染症の観点から言うと、まあ、そもそもセックスって危険なんですよね。感染の危険がある行為なんです。で、まあ、だから なんだけれども、危険があるというのは分かっていることなので、まあ、ちゃんと対策をしてより安全な方法もあるということも、うん、まあ、分かっているので、
うん、
そういうのをですね、まあ、より楽しめる方法でやれるようにみんながなるといいなというふうに思います。
映画祭ではそちらの点も注意されたんですよね。
はい、セックス特集とかでは、まあ、映画を選ぶときにはそういうことを考えられている映画だというのを、
うん、
まあ、ちゃんと踏まえて選んだりはしています。
うん、じゃあ錦さんは HIV、エイズに対する意識とか、まあ、錦さん自身が思うことは何かありますか。
はい、どっちかというと私の中で HIV やエイズについて考える時間はすごく少なくて、自分の興味もあまり向かないとこなんですが、
うん、
性の問題について考えるときに自分が興味のあることではなくだけではなくて、
うんうん、
だけではないとこにも目を向けることが大事だなと思って、ちゃんと自分の問題として HIV や AIDS について考えていけるといいなと思う今日この頃です。
はい、そうなんですよね。まあ、特にやっぱり若い方々にとってはそういった、まあ、知識もそうですし、なんか間違ったことをそれを正しい知識だと思ってる方も結構いらっしゃったりとかもして、まあ、そういった改善も必要なのかなとは思うんですけどね。
はい、
Go to inspection. Love and Red. さて日比野さん、そして錦さん、これまでの活動の中で LGBT プラスに対する、まあ、世間の意識だったりとか関心についてどのようにお考えなのか教えていただけますでしょうか。じゃあまず良くなったなと思う点は。
さすがにこの20年大きな変化があった感じがします。昔は性の話というのは本当に個人の趣味の話で、
うん、
まあ、性癖ですね、性癖の問題としてだけ、うんうん、捉えられていたので、
うん、
人前でする話ではないとか、うん、人権の話ではないというふうに、まあ、扱われて、
うん、
いろんな場所でもなかなかちゃんと取り上げてもらえなかったというのがありました。で、まあ、ところがそれが一応その、今ではいろんな場所で、扱ってもらえるようになりましたし、企業とかでも LGBT が、うん、働きやすいようにという動きが本当に20年前はここまで広がるとは思いもしなかったんですが広がってますし、うん、この間あった選挙でも、うん、公約に掲げる人たちが出てくると、まあ、もうなんか、時代は確かに変わったなという感じがあります。
うん、ちゃんと動いていくんだなっていうのは実感できますよね。はいはい、錦さんはどうですか。
そうですね、私もそのなんて言いますか、運動としてのその LGBT 運動、LGBT 運動というものに関心持ち始めたのがここ数年のことなんですけども、やっぱりメディアで見る回数も増えますし、
うん、
なんというかいろんなイベントがあるなと思います。 バーとかクラブとか夜のイベントだけではなくて、うん、カフェとかそういう昼間に集まって話せる場所というのがいろんなとこで見かけるので、うん、広がっているなというふうに感じますね。
いい意味でこうオープンしやすくなってる世の中にはなってますよね、
はい、
うん、逆にじゃあちょっとここ悪くなったんじゃないかなと思う点はありますか？
これは運動が、まあ、広がったからという側面もあるんですけど、うん、分かりやすく説明をしろと言われることが増えるんですね。でそうすると割と大事なことをいっぱい端折って、うん、分かりやすく、まあ、方便を言うようになるわけです、
うんうんうん、
例えばその性的指向は生まれつきだからだから差別はしてはいけないと、
うん、
生まれつきで変わらない変えられないから差別していけないって言い方を例えばすると分かりやすいといえば分かりやすいんですけど、
うん、
私たちが実際に経験している事実はそれとはっきり実は異なっていて、
うん、
人の好きになる人っていうのは人生の途中で変わることって別に普通にあるわけです、う
ん
う
ん、ありますよね。
でということを言い始めると何なんだそれはとかですね、まあ、分かりやすい例でいくと例えばその性別変更トランスジェンダーの性別変更ができるようになりましたね、うん、
はい、
で、まあ、法律ができて、性別の変更ができるようになった、まあ、それはそれで言っていいことなんですけど、うん、実はその性別変更をしようと思ったら手術をしなきゃいけないんですね、
うん、そうなんですよね。
で、それは社会がそのある男と女というイメージを持ってるんですけど、
うん、
その多くの人のイメージに合っていないと、まあ、性別の変更は認めないよという、まあ、圧力も未だに現在あるので、
うん、
そこのところは実は変わっていないというのがあります。
こう見つめ直してみたら根本的な部分がまだ変わってはっきりちゃんとね変わってる部分と変わってない部分があるんじゃないかっていうこともありますね。
はい、そうですね。で、うん、それはその社会全体が性的マイノリティを扱う時の扱い方も、
うん、
実はその大きな男と女というのを両方がある男女という制度があるんだという、うん、その位置づけをその維持したままで、
うん、
まあ少数派としてこう位置づけをこう隅っこに与えているという感じになっているのは事実なんですが、
うん、
まあそういうことと加えてですね、あと表にまあ出てくる、
うん、
まあ、運動が大きくなるとで分かりやすくしろという言い方になるとそうするとそのすごい例えば、見かけのいい人が出てくるわけです。見かけっていうのはいろいろあってそれはその日本人で健全者で、
うん、
正社員をしていて、
うん、
でいいところにちゃんと働いている、
うん、
そういう人が目立つところに出てきて、
うん、
LGBT っていうのはそういう人たちなんだという、
うん、
これも誤解があるわけですね。それから、まあ、同性婚の話で盛り上がる、まあ、綺麗なカップルをね、
うん、
絵を使って盛り上がるのもそれはそれでいいんですけどそれと同じぐらい、はい、例えば非正規の労働をして不安定な労働条件を生きている、
うん、
同性カップルなんていっぱいいますよね、
うんうん、
そういう労働の問題とか賃金の問題とかも、うんちゃんと考えていきたいしっていう、うん、そういうそのだから扱われることがやっぱりどうしても多くの人にこう心地よく響くことだけが流通していくっていうのが良くないことですね。すごい難しいと思います。つまり多数派に認めてもらう、
うん、
受け入れてもらうっていうそのためにちゃんと告発をすることがしにくくなってますね。
そうなると見落とすところが多くなってきそうで怖いですよね。
はい、まあ、そうなんですね。
じゃあ錦さんどうでしょうか。
なんというかやっぱり LGBT レズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダーとかそういう言葉が、
うん、
広がってみんなが知ってる状態になると、
うん、
なんというかみんなその言葉を使い出しますし、
うん、
あ分かる分かる知ってるよとか、
うん、
なるんですね。でもやっぱりそこで止まるのは私は良くないと思っていて、
うん、
そういうラベルではなくてちゃんと噛み砕いて、
うん、
自分の性について自分の言葉で考えてみたり自分の性だけじゃなくて他の人の性とか社会で当たり前になってることとかについてちゃんと自分の言葉で考えることが大事だなと思うんで、
うん、
なんていうか分かりやすくなったっていうのは、うん、ある意味みんな考えなくなったんじゃないかな私含め、
うん、
そこはもっと考えていきたいなと思います、はい、
まあ、正直ストップしちゃってるところもありますよね、
はい、い
や知ってるからそれ以上は別にないんでしょみたいな、
うん、
本当はそうじゃないのにっていうのを、でもこの映画祭きっかけにそういった点もねもちろん含まれてますもんね、
はい、
うん、では最後になりますが、ラジオを聞いているリスナーの皆さんにお二人からメッセージを一言ずついただけたらなと思います。じゃあ日比野さんからお願いします。
あの私もこういうジェンダーとかセクシャリティ性的マイノリティの場所があるということを知ってから、
うん、
実際にそこに足を運ぶ実際にそこに行くまでに数年かかりました。でおそらくそういう方は今でもおられると思いますが、あの行ってみるといいことがあります。ぜひあの行ってみてください。お待ちしてます。
きっと笑顔で帰ってこれると思いますよ。
はい、
はい、ありがとうございます。では錦さんもお願いします。
あの第11回目はあの終わってしまいましたが、これからも映画祭続けていくので、ぜひ皆さんあの気にかけといてください。お願いします。
はい、来年もどんな感じになるのか楽しみにしてますね。
はい、
はい、ということで3週にわたって本当にありがとうございました。関西クエア映画祭の代表日比野さん、そして実行委員長の錦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。